カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は宮島訪問税について、廿日市市宮島訪問税準備室の吉本さんに、そして後半は先月8月20日に行われました未来を話そう廿日市子ども議会2022で一般質問された廿日市中学校の平岡あたるくん、そして野坂中学校の武田音羽さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
はい、廿日市市経営企画部宮島訪問税準備室の吉本です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉本さん、お久しぶりのご出演なんじゃないですか。
はい、
前回は
久しぶりです。
約3年前ぐらいに、
はい、ドリームベースボールという、
佐伯総合スポーツ公園、はい、ね、野球場で、
そうですね、
もうすごい往年のプロ野球選手が OB の選手が来てくださった、
はい、
そのことについてですね、ご出演いただきましたが、それ以来の今は宮島訪問税準備室にいらっしゃるんですね。
はい、
はい、今日収録がですね、9月の2日なんですけれども、ね、もう昨日からテレビだったり、そして中国新聞朝刊大きく取り上げられています。まさに宮島訪問税の徴収開始についてですね、いろいろインタビューをさせていただきます。非常に重要ですよね。
そうですね、
はい、いろんなお問い合わせもいただくんじゃないですか、はい、
この報道が出てからですね。
はい、
はい、
そうですね、
たくさん、はい、
ね、このきらり廿日市でもご紹介をさせていただきます。まず徴収開始日、これいつからでしょうか。
はい、来年の令和5年10月1日から徴収開始をすることに決定しました。
はい、もうちょうど1年後ということですね、はい、そしてこの宮島訪問税とは一体どんな税なんでしょうか。
はい、フェリーなどの船舶により宮島町に訪問する方からですね、1人1回100円を課税するというものになります。
はい、
はい、
そしてこれも非常に、ね、気になりますけれども、その納税義務者、ね、どんな方がこの宮島訪問税をお支払い納めるのでしょうか。
はい、基本的には宮島に訪問される方全員を対象としております。ただ宮島に住まわれている住民や宮島に通勤通学する方は、課税されません。また未就学児、修学旅行や遠足等の学校行事の参加者、障害者手帳を交付されている障害者の方も、課税の免除となります。
はい、はい、そうですね、まあ、いろいろね、支払う方、まあ、免除される方のね、その線引きっていうのがね、今回決まったわけですけれども、で先ほど吉本さんおっしゃっていただきました、訪問するごとに1人1回100円なんですね。
はい、
はい、なんですけれども、まあ、いろんな方がね、こういらっしゃると思うんですけども、はい、
1人1回100円のほか1年分を一時に納付することができまして、1年分を一時に納付する場合は、1人1年ごとに500円を、納税していただきます。宮島に1年で5回以上訪問することが確実な方は年払いの方を、推奨しております。
なるほどですね、まあ、例えば私です、まあ、よく宮島にお仕事でも、まあ、プライベートでも、まあ、よく行かせていただきます。でもちろんこう5回以上はもう必ず行ってますということは、私もこう500円納めるという形になるんですよね。
はい、
はい、
そうです
ね、まあ、お仕事で行かれ、はい、まあ、納品だったりとかですね、イベントかもしれませんけれども、いろんなことでね、宮島に行かれることが多い方たくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、500円ですね、
はいはい、
納税方法について教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、宮島訪問税100円が上乗せされたフェリーの運賃をフェリーに乗船していただく際に一緒にお支払いをしていただきます。ただ、先ほど申し上げた課税されない方については、年払いを 1年分500円を納税された方には都度証明書を市の方から発行しますので、その証明書を提示することでフェリー運賃のみの支払いで乗船 できるようになります。
なるほどですね、はい、そして気になるこの宮島訪問税の活用先について教えてください。
はい、現在観光客のために宮島に設置しているおもてなしトイレの維持管理経費など、今後観光による負荷を軽減または予防するための施策にも活用して、国際観光地としての受け入れ環境を整えて持続可能な観光地づくりに活用していきたいと考えています。またコロナ後の新しい観光を見据えて、デジタル技術などを活用した分散型の観光などにも今後取り組んでいき、おもてなし満足度をさらに向上させていきたいと思っております。そういった施策にも宮島訪問税を活用していきたいと考えております。
はい、分かりました。徴収開始が来年の10月の1日からということなんですけれども、この1年間かけていろいろね、周知などもしていかれるんですよね。
はい、1年間かけて、市内の方にはもちろん、全国的にも周知発信をしていきます。また、制度の細かい概要ですとか、非課税の方の証明書や年払いの手続き方法などの説明会の方も、順次行っていきたいと考えております。日程については改めてお知らせをさせていただきます。
はい、それでは最後にメッセージよろしくお願いします。
はい、来年の令和5年の10月1日から宮島訪問税の徴収が始まります。制度についての細かい内容につきましては、廿日市市のホームページに宮島訪問税準備室、宮島訪問税についてというページを、もありますので、そちらをご覧いただけたらと思います。
はい、ということで宮島訪問税徴収開始について宮島訪問税準備室の吉本さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ただいま出席議員が11名であります。定数数に達しておりますので、これより未来を話そう廿日市子ども議会2022を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。廿日市中学校第3番平岡当たる議員の発言を許します。第3番平岡当たる議員。
はい、第3番廿日市中学校平岡当たるです。もったいないもの、もっとない。僕は食べ残しと紙のリサイクル、この2つのもったいないについて提案質問します。まず食べ残しについての提案です。
廿日市中学校3年の平岡当たるです。
はい、今ね、子ども議会すべてのプログラムが終わりました。終えてみてどうだったでしょうか、平岡君。
いや、議会を始める前はとても緊張したんですけど、終わった今はなんか開放感に包まれてます。なんかやりきったなっていう。
はい、平岡君はどんな一般質問をされたんでしょうか。
僕は、もったいないものっていうテーマで、具体的には給食とか飲食店から出る残食の食品リサイクルだったり、残食を減らす取り組みについてどう対策を取るかっていうのと、あと紙のリサイクルについて質問しました。
なぜそのことをね、一般質問にしようと思ったんでしょうか。
もったいないもの、僕は普段生活する中でたくさんもったいないなって思うことがたくさんあるんですよ。でその中で、まあ、普段の学校生活の中で見つけたもったいないを質問しようと思いました。
OK です。はい、で一般質問は平岡君的にはうまくできましたか。
いや、再質問の時に言うことをなんか先に決めとけばよかったなって思って、一般質問終わった後にこれ質問しときゃよかったなっていうのがありました。
結構ね、身振り手振り、ね、があってすごく熱意が伝わってきましたよ。
いや、多分癖です。
で実際にその一般質問に対して答えてくださったのが市長。
はい、
どんな答えだったんですか？
まあ、市長さんはそういった紙のリサイクルはできるだけ進めていくとの答弁をいただきました。うん、
じゃあ平岡君が一般質問して、その通りというかですね、姿勢が動いていったということですよね。
再質問しときたかったことは、食品リサイクルについてどう進めていきますかっていうのを再質問しとけばよかったなと思いました。
は
い、
まあでもね、反省点はありましたけども、非常にね素晴らしい一般質問だったと思います。今日のね、この子ども議会、今後どのようにしてこう生かしていけばいいかなと思いますか？
子ども議会っていう場はなんかすごい、なんていうんかな、すごい大きなとこでとても緊張したんですけど、それをやりきった後の今はなんか怖いものないみたいな、いや違う、まあそんな感じで自信がついて、いろんなことにまた挑戦しようかなっていう気持ちになりました。
素晴らしいです。これからも頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
受験勉強もあるし。
あります。
はい、頑張ってください。
頑張ります。
はい、
ありがとうございます。
野坂中学校第9番武田乙葉議員の発言を許します。第9番武田乙葉議員。
第9番野坂中学校の武田乙葉です。陸上競技場整備について質問します。廿日市市には佐伯総合スポーツ公園、グリーンフィールド、サンチェリーといった運動施設がいくつかあります。
自己紹介をお願いします。
はい、野坂中学校3年の滝田乙葉です。
はい、子ども議会が全て終わりました。今の感想
を。最初はとても緊張していて、発表するときに噛んだらどうしようとか思ってたんですけど、無事終わってほっとしています。
今日はどんなことを一般質問されたんでしょうか？
今日は私は陸上をやってて、陸上を普段していて思うことについて質問しました。
広廃佐伯総合スポーツ公園のこととか言ってましたよね。
と以前駅伝が場所で開かれるときに訪れたときに、競技場を見て全面が土と芝生だったので、これだと 400m もあるのにもったいないと思って言いました。うん、
そして、武田さんの一般質問に対して答弁してくださったのは松本市長、なんとお答えくださったんでしょうか？
と今実際平成30年に1回検討したということを聞いて、野球場の後には速やかに陸上競技場整備されると聞いてとても嬉しかったです。
うん、ね、武田さんの一般質問がより良い廿日市市につながったんじゃないですか？
つながってると嬉しいと思います。
ね、そういった実感っていうのはすごいありますか？
実感はまだちょっとあまりないんですけど、この先どうなっていくかが楽しみなんで。
はい、ね、今までずっともう2ヶ月3ヶ月ずっといろいろね考えて、で今日迎えて、で終わって、もう今すごいホッとしてるんですか？
とてもホッとしています。
今日はその例えばどんなところに気をつけて質問しようかなとかありました？
今日は前一回リハーサルをした時に親とかからとても早かったよって言われたんで、ゆっくり話すのと思いを伝えるのに気をつけました、
ね、いや本当にすごくしっかり伝わったと思います。で今日の、ね、子ども議会通して今後どういうことに生かしていこうかなと思いますか？
今日の議会を生かして人前立って発言する時の態度やマナーなど、それと政治について今まであんま触れたことなかったんですけど、私以外の人たちの質問から新たに知れたこともあったので、その知識を生かしていきたいと思っています。
はい、武田さんこれからも頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。